ただいま、から2026年5月24日聖霊降臨の手術、また祭日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書11章の31節。ヘブル書11章の31節。説教題、ラハブの信仰、滅びから救いへ。ラハブの信仰、滅びから救いへと題しまして、御言葉の授業をさせていただきたいと思います。本文です。信仰によって、遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを、捧げていきたいと思います。恵みあふれる主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちを選び、またその愛のゆえにキリストに対する、信仰と信頼を聖霊によって私たち一人一人に与えてくださったことをありがとうございます。主に対する霊的な上書きがどうかこの、生涯においてさらに深められていき、キリストを知ることの素晴らしさに満たされていくことができますようによろしくお願いいたします。私たちが抱えている一切の、主に、また、担いきれないほどの負担や、障害や病など、対人関係に関する苦労や、日々の生活の、疲労など、私たちは多くの、煩わしさや、罪とが、世の誘惑にさらされておりますけれども、主なる、イエス・キリストが私たちに、聖なる霊を送ってくださって、教会において、また、父なる神様の憐れみにおいて、私たちを守ってくださいますようによろしくお願いいたします。その守りの根源に、を、さらに深めていくことができるようにこの礼拝を用いてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は聖霊降臨の手術であります。聖霊降臨の手術というふうにはなっておりますけどね、事実上、祭日でもあります。手術とかね、祭日とかね、祝日とか記念日とかの違いに関しては以前も触れた通りでありますけどもね、手術というのはね、週の初めの日、日曜日のことではありますけれどもね、キリストの復活を祝う、日というふうにね、考えていくのであるならばですね、日曜日を、根源としながらもね、もう毎日が主の日であると、いうこともできます。で、祭日というのはですね、福音に関係する、例えばキリストの受肉、これは降誕祭ですよね、クリスマスということになります。キリストの復活を祝う、復活徹夜祭とかね、復活の手術とかというのは、これイースターと申しますけどね、そうであったりとかね、今回のような、教会の誕生日である聖霊降臨のね、手術を、祭日として数えていくわけと、つまり福音における一つ一つの、トピックですね。キリストの昇天もそうですね。以前キリストの昇天の、手術がありましたけど、それも祭日であります。福音のすべての、一連の、プロセス、全体において、キリストの受肉とか、キリストの、復活とかね、昇天とかね、聖霊降臨とか、決してこう福音と切り離せない部分っていうのはあるわけですよね。聖書の福音と申しますように、聖書は、何を、証言しているかというと、主なるイエス・キリストの福音を掲示しているわけですよね。その掲示に対して証言しているわけですよ。誰が？人々を使って、神ご自身が聖霊によって人々を動かして、告白させているわけですよ。その福音に対する信仰の告白をさせているわけですよね。ここに神の言葉の力があるわけでありますね。決して人間をショートカットしてですね、スキップしてですね、教会なしでですね、頭なるキリストだけで、なんかこう、天から下ってきたね、神の言葉みたいなね、そういうのは、幻聴と申します。描写であったとしてもね、幻聴者であったとしても、何が幻聴で、何が神様からの細き見越えなのかっていうのは、これはもうね、 信仰者であるならばね、日々を重ねていければ、分かることでありますよね、普通はね。で、祭日というのは、あえて主日と、まあ、別に区別しているわけではないんですけれども、特に福音のですね、特定の救済の出来事をキリストにおいて祝っていくっていうね、ことであります。特にキリストと、強い結びつきがある主日なり、礼拝日なりを祭日というふうに、まあ、教会歴では言うのでありますね。で、先ほども言いましたけど、聖霊降臨の、今日という日はですね、教会の誕生日であります。それと同時にですね、キリストを伝えるための教会を聖霊はキリストの復活の証言者にさせてくださったわけです。で、どうやって、キリストの復活の証言者として私たち教会をですね、証言者たちの群れにしてくださったかというとですね、炎のような舌が分かれて現れたという啓示によるわけですよ、ね。これを、3点にわたってですね、見ていきたいと思いますけど、まずは、第一ですね、この聖霊降臨の出来事というものはですね、旧約聖書においてすでに、予言されておりました。弟子の舌として予言されていたんですね。弟子の舌ってなんじゃらほいと。イザヤ書の50章の4節。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして私が弟子として聞くようにされる。ということですね。だからこの、教会が聖霊に満たされて、キリストの復活の証言者たちの群れとなっていくわけです。で、私たち一人一人はキリストの復活の証言者なわけですよね。で、そのキリストの証言者としての証言が、ただ語ればいいというわけではないんです。あくまでも証言者の証言は、キリストの復活という啓示によって、規定されております。限界が定められております。それ以上のことを言っても、それ以下のことを言っても、神様から識別の霊が来てですね、教会における共同識別によるツッコミが入ってですね、あなたの語り、方とかね、また、証言の、証言者としての生き方はよろしくないと、いうようなことを、きちんとこう、チェックされながらですね、祈られながらですね、だから悪いということではなくて、まあ、まずそういう地に足をつけたね、ところからね、まず祈りから始めようかと。あなたの表現とか言葉遣いとかそういう上辺のことを、まあ言われているようでいて、実際教会の中では、キリストの復活を証言するための、証言者としての育成がなされていくわけです。教会の存在意義は、キリストの復活を証言者として証言するための、訓練が施される場所でもあります。教会の中にキリストは満ち満ちておられますからね。そして、私たちがふさわしい言葉で、舌っていうのは、言葉のね、表現でもありますからね。言語っていう意味でもありますからね。しかもその言語、ただの言語、ただの証言じゃないですよ。キリストの復活のね、キリストの昇天の結果として聖霊によって語らされる舌なわけです。言葉なわけです。だから自分で証言しちゃダメなんですよ。自分で、指摘解釈で、証言 しちゃダメですよ。まあよくね、なんか個人主義者の人たちっていうのは、まあ例えば YouTube を読んで、見てね、それぞれの教えの書き集めでね、我流のね、証言の仕方、キリスト教のね、理解の仕方っていうものをこう、まあ今はね、個人伝道とかですね、チーム伝道とかしなくてもですね、SNS で簡単にですね、自分自身の考え方を乗っけることができますのでね、それ自体流通させてしまうことでですね、まあ、福音を伝える、キリストの証言をしていくっていうことはね、非常に手軽になり、なったとは思います。言葉上ではね。しかしながら、それは、果たしてその教会において訓練された結果としての証言なの。弟子の舌としての言葉を使っているのか。つまり弟子って何ですか？ キリストの弟子として聖霊によって語らされているのか、それとも自分の私的解釈で語っているだけなのか、ここはね、弟子として謙遜に語らせていただくか、それとも自分が主体となってね、我を持って語るかっていうのはもう本当に偉い違いでございます。そしてキリストの弟子として、証言者として証言するならば、必ずそのキリストの復活の証言は疲れたものを励ますことを教えていくことにつながりますしね、自分自身に関しても朝ごとに、覚醒させられていきますし、己の耳が呼び覚まされて、弟子としてキリストからを通して神の言葉を聞くようにされるわけですね。だから私たちの証言というものは、まあ聖書に全て書かれておりますけれどもね、それは私たちが書いた証言ではなくて、神の息を特別に吹き込まれた人々が聖霊によって動かされて、自分の知恵や知識に頼ったんじゃなくて、神の霊で書かされたもの、神の霊で弟子の下として証言したもの、これが聖書の、価値であり、聖書という、証言の規範であり、この聖書の証言の規範を超えてですね、語るっていうのは、これは弟子の下としてですね、言葉を発することではございません。聖書を語るときに、聖書を読むときに一番大切なのはですね、自分が解釈者になっていくっていうことをやめることです。聖書に私たちは聖書を通して働く聖霊の教えなり、キリストの、証言に私たち自身の、思いや、考え方といったものを正されていく必要がある。で、それは一人で聖書を読んでいてもなかなか起きないんですよね。なかなか起きないんですよ。やはり私たちは弱いですのでね、一人だとどうしても、だからそのために教会で、一緒に説教を聖書の福音を聞いていく、そして交わりの中で、神の言葉によって、聖霊の交わりをしていくということでございます。で、一つはこの聖霊降臨の出来事というのは、キリストの弟子として、キリストの証言を語らされていくという出来事として予言されているということであります。弟子でもないのにですね、キリストの弟子でもない、キリストに聞き従い、キリストに学ぶ気も何にもないにもかかわらずね、キリスト教のことをね、教養として語ったりとかですね、知識としてインフォメーションとしてね、アナウンスしたってあんまり人の心には届かないわけですよね。でまだ人のそれでねダメだと言ってるんじゃなくて、人の心に届くことができない、アウトリーチできないって言うんだったら、それはそれでいいんですよ。いや、将来的にそうなればいいだけの話だから、今必要なのはそういうふうに人の心の琴線に響くことのできない証言が、証が、あるいはその、宣教ができない自分自身に福音を告げ知らせていくってことが必要なんですよ。人のことはもうどうでもいい。どうでもいいって一時的にはね。まず自分自身の福音を語り継がせよって。これも結構昔から言ってることから言ってね。最近また、語らなくなってきたので、まあ、集まってくる人たちもね、少しこう入れ替えがあるのでね、改めて語らせていただきますけどね。伝道する前に、証言する前に、まず自分自身に証言し、で自分自身が、福音を告げ知らされて、人々に伝えておきながら自分自身が失格者になったらもうどうしようもないですからね。まず人々を弟子にさせようっていうふうに頑張るんじゃなくて、まず自分自身がキリストの弟子になってね、徹底的にイエス様にくっついていくと、そして神に従っていくと、その度に自分自身は砕かれていきますよ。自分の思い通りになったものじゃないですよ。でもその度に同じキリストを信じる仲間たちの祈りや励ましや、そして自分自身にできる祈りや励ましを、交換していくことによってね、聖霊による交わりが愛の深みにどんどんどんどんこう届いていくようになっていくわけですよね。 で、自分自身がキリストの弟子になっていったらね、まあ、周囲の人たちも感化されてね、あの人が弟子だというのならばね、私もね、あの人のようになりたいみたいなね、香りを放つことができるようになります。さて、2番目ですけれども、聖霊が教える言葉という意味で、言われております。聖霊降臨において、教会が、語る言葉とは何なのか。教会は、その120人ほどの弟子たちが集まっていてですね、語り始めたわけです。そして、そこに集まっていた人たちが、いろんな全世界から集まっていた人たちがね、自分自身の母国語で語ったから、驚愕したって話なんですけども、ルカの福音書の12章の11節から12節、また人々があなた方を街道や役人たち、権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に、自分で考えるっていうんですか、そうじゃないですね、聖霊が教えてくださるからです、ね。いうことであります。キリストを信じるのは結構でございます。しかしそのキリストを信じることができたのは誰のおかげなのか。聖霊なる神によるのであります。だから私たちは聖霊に満たされなければ、キリストに対する信頼や信仰を継続させていくことができないという。キリストの信仰は私が信じてるから、成立するものだって、どっかで傲慢になっているのであるならば、そのような信仰というのは私が壊れた時に、その信仰さえも壊れてしまいます。そういうのは信仰というよりも信心というべきであり、信仰というよりも宗教、キリスト教という宗教の宗教心というべきものであります。壊れた方がいいんです、そういうものはね、自分と一緒にね、古い自分と一緒にね。で、私たちは聖霊に満たされれば満たされるほど、あるいは自分自身に直接迫害が来る時もありますし、無理解や無関心という形で攻撃がされる場合もありますし、私たちの誰もがですね、自分自身の霊の深い部分において、理解されたいと思っていることからを、他の人々は理解してくれないというね、不条理にさらされて、辛い思いをしている方がたくさんいるわけでございますよね。キリスト教会であったとしても、それは例外ではなくてね。これは経験上の出来事でもございますけどもね、今までの。既存の教会に行っててもですね、なかなか、その、自分自身の全てを言ってしまうとですね、迫害視されるのではないかということは、もう、ビンビン伝わってくると。だから言えないと。弱さがあるけれども、それを言ったが最後ね。断罪されてしまう、香りが本当にするので、圧がすごいんでね。まあ、普段はね、まあ皆さんニコニコしてるけれどもね、この罪を、あるいはこのね、葛藤やね、神様に対する不平不満を言ってしまうとね、ダメになってしまうんじゃないか。教会に、連なることが許されなくなってしまうんじゃないかって、もうそんなことはないですよ。教会はもうね、で、許されない罪なんてないですからね。教会で、なかなかね、全員が、その人のことを理解するっていうことはね、理解し尽くすっていうことは、その人自身ではないからね、できないことではあるけども、お互いにね、理解尽くされないところ、もの同士としてね、謙遜さを学んで、自分自身はこういう弱さがあるんだよね。私には、ああいうね、愚かさがあるんですよ。まあ、こういうふうにね、キリストになって、語り合うことができる憩いの場所、それはですね、もう礼拝を中心としながら、もう交わりの中でね、実体験して経験値を重ねていかないとなかなか、でも、そういうふうな、私はコミュニケーションだからね、言葉の人でもないし、そういったことを喋るね、環境にもないから、なかなか難しいんだよっていう人のためにね、聖餐式っていうのはあるわけですね。私たちの教会では、御言葉を聞いた後、聞きっぱなしに、なるべくしないと。それ第一段階でね。キリストの、あれですよ。半分ですよね。言葉の祭儀っていうのはね。説教で語られたキリストと、キリストがご自身が定めた、聖餐式、血と体に預かるっていうことでね。実は、キリストのもう片方が、完成するわけです。言葉の祭儀と、感謝の祭儀、説教と聖餐式、この両方に預からないと、私たちはなかなか聖霊の交わりや祈りの交わりすることができるのは当たり前の話であります。片方だけとかどっちもダメとかね、いうことになってくると、なかなかですね、 自分自身の本音にブレーキがかかってしまってね、それはねその人のせいじゃないんですよ。例えば説教がね右から左で聞いてなくてね、切磋琢磨だけ預かっちゃったとかね、あるいは説教は聞いてたけど切磋琢磨無理だったみたいな感じになって、そういうのが長期化していくとですね、なかなかやっぱりその人々の間でキリストにあって心が開けなくなってしまってね、重荷をね溜め込むことが好きな人って多分いないと思うので、まあ、そういうのをねこうキリストに背負っていただくっていう意味でね、説教がありますし、それを聞くことによって、聞けば聞くほどキリストと一致させられていきたい、キリストと結び合わされていきたい、キリストを味わっていきたい、キリストの命に預かっていきたい、こういう願いが起こされていくわけですよね。説教が、言葉としての神の言葉としてのキリストを表すものであるとするならば、聖餐式は、私たちに、キリストの命そのものを聖霊によってパンと、ブドウジュースという形でですね、恵みとして与える、神様からの贈り物なわけですね。だからもう説教も贈り物、聖餐式も贈り物で、こういうふうに抗うことのできないこう絶対恩寵っていうものに私たちがもう毎週預かることによってね、神様の恵みに対するこう経験値、そういったものがですねこう高くなっていくわけですよね。恵まれていく体質っていうものを私たちが身につけていかない限りはですね、この厳しい、まあ教会の中でも教会の外でもなかなかね本心を言えないという、自己開示できないというようなね、このストレスマックスのですね同調圧力が強いこの社会の中でですね、神の家の中で自分自身のことが言えないということはね、なかなか本人自身が辛いことでもあります。だから私たちの教会ではとりあえずまずね、無理せずだけれども礼拝来てくださいって、ね、で自分自身で祈れなくなってもね、信仰がちょっとこうくじけそうになってもね、そのまんまでいいからね、とにかく礼拝来てくださいっていうところからね始めていくわけですね。でそのそれでまあどんどんどんどんね聖餐式の意味を解いていったりとかね、霊的なものと、まあ目に見えるもののね交換をしていったりとかね、お互いに優しくし合ったり愛し合ったり祈り合ったりするっていうこう、交わりをこうね、に開かれていくと。でもそれは強制ではないですね。まあ、神様側のにどうやって従うかっていうね、神様の愛にどう突き動かされていくかっていうことですね。で私たちは、世からもですね、迫害者からもですね、無関心者からもですね、いろんなことを、まあその攻撃をされていったりします。傷を受けたりダメージをね受けたりなんかもします。そういった時に何をどう弁明しようか何を言うかと心配しなくていいっていうふうにね、まあ、ルカは、福音書において語ってるわけですね。イエス様がを通して語ってるわけですね。聖霊が教えてくださる、もうこれですよね。究極これです。難しいことをあんまり考えたらね、頭がショートする人はもうあんまり考えることはいいんですよ。でも考えすぎてしまって頭がショートして思考停止になったらやばいんでね、もうね考えすぎかなっていうふうに感じたらその時点で考えることをとりあえず括弧に入れて、やめなくていいから括弧に入れて休んでね、聖霊にお任せしよっかと、まあこれでいいわけであります。で3番目、望みの弁明というものが、この聖霊降臨において、はっきりとしていきます。第1ペテロの、3章14節から16節、たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。あれって先ほどはね聖霊にお任せして聖霊が教えてくださるっていうことでね安心していいって言っておきながらね、今回はペテロを通していつでも弁明できる用意をしていなさいって矛盾してないかと、どっちかにしてくれっていうふうに言う方もいるかもしれませんけどね、こういうことです。まずは究極聖霊が教えてくださいます。そこに安住して、焦る気持ちが まだ残っているならば、ずっと聖霊が教えてくださるというね、御言葉にとどまっているのがよろしいかと思います。そういう人はね。でも、聖霊の教えにとどまり続けて、とどまり続けて、そして恵みに恵まれていくとですね、それを言語化したくなっていくわけですよ。人々に明確な、証言としてキリストを伝えたくなってくる。迫害されたりね、 無関心の極みでね、スルーされたりとかですね、ブロックされたりとかさ、してね、嫌われたりするときとかね、まあいろいろ恩をあだで返されたりとかねありますけどもね、そういうときにきちんといつでも弁明できるようにしてね、したくなってくるわけですね。なぜかというと、誤解されっぱなしだったらね、まあ悔しくてたまらないじゃないですか。自分自身が誤解されることがこんなにも苦しいのであり、自分自身が無視されたりとかですね、理解されなかったらこんなにも悲しいものであるのに、ましてやキリスト様がですね、こんなにもですね、誤解され、こんなにもですね理解されずですね、そんなイエス様のことなんて信じないよって言われたらね、自分自身でこんなに苦しいんだから、イエス様のことをそんな風に言われたらもっと悲しくなるっていうのがキリスト者なんですよ。少なくともキリストの復活を、きちんとした、聖霊の教えに依行いながら、弁明の備えをする者の心情であるべきであります。冷静であるべきですね。ただだからといって他者に対して乱暴な、ね、気持ちで接するんじゃなくて、柔和な心、優しい心でね、恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさいってね、書かれている通りであります。で、全体的に見た時に聖霊降臨の祭日の話であるにもかかわらず、なんでこんな弁明とかね、聖霊の教えっていうような証言の話になってるのかというとね、聖霊に満たされれば聖霊に満たされるほど、さっきも言ったようにキリストに対する信仰とか信頼が非常に深くなっていきます。明かしせざるを得なくなっていきます。まあ難しいことはさておいて、キリストは復活して、主は、主を飲み込んで、復活の勝利に、預かっていると私たち。圧倒的な勝利者になっているんだと。罪の許し、罪の力からの解放、律法の呪いからの解放、そしてキリストの命に預かるということ。キリストにある自由に召されていくということ。そして、サタンやその他の悪霊、そして死そのものに対する圧倒的な勝利者として、キリストと共に神の右の座に連なるものとしてね、世界をも天使たちをも最終的には裁くものとして、私たちは存在、新しく創造されているわけであります。どんなにね、この世で弱いくても、どんなに無価値であったとしても、どんなにみんなから蔑まれても、そのようなものを私たちは神様が召したというコリント書の言葉を思い出さないのでしょうか、ね、私たちが弱いからこそ、私たちがこんなにね、八方塞がりだからこそ、私たちがこんなに途方に暮れているからこそ、こんなにも弱くて愚かで罪人の頭であるからこそ、キリストは私たちのことを心配してね、正しい人なんてもう目もくらえずにね、罪人の私たちを救おうとね、命を捨てて十字架にかかってくださったわけじゃあるまいかということですね。そういうもの、そういう十字架につけられたイエスを探し続ける、復活のキリストを証言し続けるものを、世と世の人々は許せないんですよ。無視したいんですよ。理解してたまるかって本音では思ってるんですよ。そういう人ばっかりじゃないかもしれませんけれども、そういうよこしまな思いを世からですね、影響されて、操り、サタンの操り人形になっている人たちも、まあ、多分にいるわけでございます。そういう時に私たちは聖霊に満たされば満たされるほど、キリストの信仰が深まれば深まるほど、迫害されたり無視されたりした時に何らかの証言をしなければいけない、神の霊によって証をしなければいけない時が来るわけです。教会人として生きるっていうのは、 キリストを信じながら教会共同体神の家に属しながら生きるっていうのはそういうことなんですよ。だから一人でやっていったらね、多勢に無勢ということでね、邪悪な世に対抗することはできるわけないじゃないですか。聖書は基本的に個人に宛てた書物って、ね、非常にピレモンへの手紙ぐらいでですね、ほとんど全ての書物は全部ピレモンへの手紙だと、よく見るとピレモンの主催してた家の教会の人々に対する。だからね、小さな人数であれ大きな人数であれ、キリスト者のが集う神の家たる教会に対して宛てた手紙なんですよ。決して個人に宛てた言葉というのは一つもないわけですよ。あなたはとかお前がとか書かれても、それは、あなたたちはとか、お前たちはっていうふうに、読み直さなければいけない箇所でありますからね。そこはね、英語の you と同じ意味であります。あなたはっていう意味と同時に、あなたたちっていう意味もあるでしょうが。で、前回ですね、キリストの昇天を祝いました。教会の宣教としてキリストが復活させられたことにより、神の右の座に着座された主なるイエスキリストが神の栄光に輝きました。キリストの普遍的主権がこうして確立したことを学んだわけです。だからこそ、教会が宣教する言葉として、神の究極的な裁きを恐れる必要はないよと、逆に救済、キリストを信じる者たちの救済の完成として、私たちは主の到来、神の国の到来を待ち望むようになったのであるということをね、学びました。で、1番目、神の究極的な裁きの到来、これはね、事実として、あるわけです。ヘブル書のですね、10章の26から31節。もし私たちが真理の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず。つまり、真理の知識を受けた後、キリストの十字架と復活の福音を信じた後、ね、進んで罪にとどまり続けるということですか？福音を信ぜずして、ね、不信仰を続けるならばっていうことですよね。要はね、具体的にもろもろ罪とかを犯すっていうようなね、ことじゃないんですよ。倫理道徳を乱すということでもないんですよ。キリストの福音をないがしろにするならばっていうふうに言ったっていいです。だから罪の清めのための生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありませんと。そうなんですよね。キリストの福音を骨抜きにしてしまってですね、自分自身で、生きるという罪にとどまる人生を選択してしまうならばですね、もうあとは激しい火をですね、焼き尽くす、激しい火を恐れながら待つしかないのであります。みんな気づいてないけどね。私もまたキリストを、にしがみついている唯一の理由は、自分自身でしがみついているというよりも、聖霊によってしがみつかされているっていう風な表現の方が合ってます。今の状態を説明するのに、キリストにしか頼ることができない。だって他の人に頼ったり、行政に頼ったりさ、ね、いろいろ職場に頼ったりとかさ、いろんなところに頼ろうとしても、親に頼ったりしても、全部スカだったじゃないですか。そういうことが分かった上で教会に来てる人たちってのは、非常に簡単に、良い意味でね、素朴に純粋にイエス様のことをね、唯一の救い主だってね、受け入れてくださいますよ。必ずね、聖書の言葉でも難しいこと言わないでね、もうこれがね、神様がね、命の息を吹き込んだね、言葉であるってことね、悟ってくださいますよ。うん。頭でっかちになったキリスト者の人の方がね、なかなかね、これはああだ、あれはこうだって言ってね、自分自身が、教師の務め、証明を受けてないにもかかわらず、指摘解釈してしまうからね、ちょっと、難しくなってしまいますけどもね。そういうのを教会の中で修正されていくっていうことは素晴らしい恵みですよね。モーセの律法を拒否する者は、二人または三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死ぬことになります。だから律法には救いがないということですね。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの聖霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。律法に救いがないというのはわかった。しかし、それで福音が救いであるということが伝えられているにもかかわらず、その福音、律法も捨てた後に、福音も捨てちゃったら、もう どうしようもないでしょって言ってるわけですよ。だから私たちは復讐は私のもの、私が報復する、また主は見た目を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。だから私たちはね、何らか自分自身の人生を取り戻したい、自分をバカにした連中をね、キリスト者、未信者関わらずですね、復讐したいって思う時があるかもしれません。私も、それでどれだけの期間悩んだか分かりませんけどね、特定の何人かの人たちに対してね、すごくやっぱり復讐心がありました。でもその復讐を自分の手でかけてしまったら、もうその人の人生終わりなんですよ。ね、主が報復してくださる、ここに留まってほしい、ね、必ず主は私を、ね、守ってくださり、最終的にはね、地上、この地上でそうかもしれませんし、私たちがですね、パラダイスに引き上げられた後かもしれませんけどね、主は必ず報復してくださいます。もちろん私たち一人一人の人生においても、自分自身の罪とかがね、裁かれてね、キリストを信じる義のみによってね、天国入れるんだっていうことはね、皆と同じでございます。私たちだってそんな簡単に狭き門を取れるっていうわけではないですよ。キリストを死ぬまで信じたかどうかって、それだけの話ですよ。ギャーギャーギャーギャー文句言いながらもですね、教会に行ってたかって。私もね、以前の所属教会に行ってた時に、理不尽なことがあまりにも多すぎたんでね、でっかい教会 でもありましたから、衝突も多かった。そういう時にですね、もうすごく主にあって反抗しましたよ。単に悪口を言うってことじゃなくてね、まあだけど、やっぱり先ほども言いましたけど、多勢に無勢ですからね、金っ子ないわけでありますけどね、もうキリストに服従するっていうことと、人々の意見に強制されて従うっていうことは、もう運命の差ですよ。キリストに服従したらね、絶対いいことあるんですよ。絶対ね、恩をね、恩で返す、絶大な、もう千倍万倍永遠の恩で返されますよ。人に従ったらね、奪われるだけ、すべて。それをね、御言葉を誤って引用してね、神の国にね、富を積んだからね、この地上でいろんなね、まあ、教会でのね、軋轢があったかもしれないけどさ、信仰者としてね、生きるにあたって苦し、キリスト者からいろんなことをされたかもしれないけど、まあ、それは天のね、天に宝を積んだということでね、考えておきなさいみたいなね、変な慰めはやめていただきたい。本当にね。そんなことする必要ないですよ。そんなこと言われたらね。そんなこと聞き従う必要ないですよ。そうじゃないですよ。殉教者はどうですか？天国で。笑顔で神様礼拝してますか？違うでしょ。迫害者によって殺された究極の復讐の塊であったはずのキリストを信じて殺された者たちはね、天国でね、死を裁きはいつまでですかって叫んでるんですよ。ね、イエス様のようにね、彼らのことをね、許してくださいなんていうふうに言ってないですよ。裁きはまだですかって、私を殺した者たちを、主の家に私のことを殺した者たちの裁きはどうなんですか、私の魂を壊した者の裁きはまだなんですかって言ってるんですよ。で、ちゃんと天国にも、まだパラダイスにもですね、天国まだ実現してませんから、パラダイスにおいてですね、白い衣がキリストの義ということ、キリストの正義ということですね。そう、あなた方のその叫びは正しい、神の正義そのものである。だからそのキリストの義の衣を着てね、憩いに入りなさいと。必ず神様は何とかしてくださるから。キリストは安直なね、天に富を積んだからね、天国に行ったらね、その復讐心なくなるか、そんなこと言ってないですよ。殉教者なんて復讐心のままパラダイスに行ってるじゃないですか。でも単に怒りマックスの人と違って、殉教者の復讐心っていうのはですね、必ず神が報復すると信じた者の、信じた絶叫者たちが、パラダイスに行くんですよ。地上で復讐しなかった者たちがパラダイスで本当の意味で復讐の叫びを、おたけびをですね、主に聞いていただくことができるんですよ。そしてキリストの優しさにね、キリストの義の衣にね、 包まれて安息に入ることができるわけであります。だから生ける神の手の中に陥ることは恐ろしくそうですね。で2番目ですけど、初めの日々の迫害の中の忍耐、ヘブル書の10章の32節から36節、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い越しなさい。ここもそうなんですけど、先ほどもそうですけどね、キリスト者になったから問題がね解決していくとか、病気が良くなっていくとかって、逆ですよ。逆、もっと試練にさらされていきますよ。何のため？キリストに対する信仰一本槍でその人は生きてるかどうかを主が知るためですよ。他の人々や自分自身がなんてこの世は不条理なんだっていうふうには言うことは構いませんけれどもね、それは未信者でも思えること。私たちキリスト者はですね、そういったキリスト者になってから、私の例で言うとですね、キリスト者になってからの方がもう試練が信じられないくらい重いものが来ました。正直言うとね、キリスト者になる前の方がめちゃめちゃ楽だったです。特に問題もまあ ないって言ったら別ですけどね、結構な問題はありましたけど、キリスト者になってからの霊的葛藤やね、心理的葛藤の方がもう人間関係に至るまで本当に未信者の時は好き勝手に友人を選んでいましたからね、問題が起きないんですよ。でもキリスト者になったら教会で好き勝手に人間関係選べるわけじゃないから、やっぱり衝突は起きますよ。そういう時にやっぱ喧嘩になる時もありますしね、喧嘩になっても和解をもってして教会生活で安定したいから、平安を持ってやっぱり手術礼拝捧げたいからね、和解しなきゃいけないって、もうこういう葛藤の中でですね、訓練されていくわけでありますよ。だからキリスト者になってその時の激しい試練を思い出しなさいっていうことを言ってるわけです。あざけられ苦しい目に遭わされ、これはそうですね、教会内で問題がなかったとしても教会外においては迫害されることもありますね。見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。キリスト者という理由だけでね、嘲笑され馬鹿にされるというわけであります。誰にも理解されない孤独が深まります。キリスト者になればなるほど、なればなるほどっておかしいけどね、表現がね、キリストに対する信仰が進化すれば進化するほど、深まれば深まるほどですね、深い孤独を味わい、ああやはりこの深い孤独の中でキリストしか共におられないんだなってことが分かってくるわけです。教会はその孤独を味わい、孤独の中にキリストと出会った者たちの集まりである。そうしたらもう他の人裁けなくなっちゃうんですよ。あの人もキリスト抜きでは生きられない、この人もキリスト抜きでは生きられない、そうして私たちは安定していくわけですよね。あ、この人はまだキリスト抜きでもやっていけるんだっていう人を見ても見下さないわけです。強い人は弱い人を見下さないわけです、ね、むしろ逆にキリスト抜きではやっていけないんだよってことを優しい柔和な心で親切に教えていく、ことですね。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。私がですね、難病が発覚してですね、症状名しかつかなかった時にはもちろん何の手当もありません。まあ病名がついたからといって家族関係の中でですね、私はですね、一切同情されませんでした。むしろ今までの怠慢というかね、世における怠慢というものを指摘されてね、もっとね、まあその姉がナースなんでね、もっと大変な人は世の中にはいるんだからつってね、もう罵倒されましたですよね、逆にね。何甘ったれたこと言ってるのみたいな。私は生まれつき右腕は悪い上に、障害者の上に難病者でもありね、他にもいろいろな病気を持っているにもかかわらずね、優しくしてくれたら、まあ、じっちゃばっちゃしかいなかったですね。本当にね、じっちゃんもう何年も前に亡くなりましたけどね、一番心配してくれたのは何年か前に亡くなったですね、まあ、10年ぐらい前に亡くなった祖父とですね、また、去年だったかな、亡くなった、まあ、私の実の父親しかね、まあ、心配なんてしてくれなかったですよ。男同士でしかね、なかなかね、女性がたくさんのね、家庭だったんですよ。祖父とね、 実の父親と私の3人以外もう全員女性だったんですよね。2世帯でもう女性が強い家だったんでね私も長男なんだけど末っ子の長男だったんでね、全然もう強いこと言えないような状況だったわけですよね。まあ実の父親はもう婿入りでしたからね、本当に謙遜な人でした。不正といったものよりもね、やっぱりその母性的な優しさみたいなものがすごくあった人でございましたけどね。むしろ母親の方が教育ママゴンでですね、まあスパルタでですね、まあちょっと今で言うところのモラハラ気質のヒステリー気質の人でね、すごく影響を受けてしまったのは事実であります。事実でありますけれどもね、でもそれでもね、あなた方の確信を投げ捨ててはいけませんっていうふうにね言うわけです。その確信には大きな報いがあるからです。理解されなければ理解されないほど、ね、復讐心が募れば募るほどそれを出してはいけない。なぜか神に託すことができるからだ。じゃあ神に託したら何かいいことがあるのか。あります、ね、神に託したというその確信に大きな報いが伴うからです。それは自分自身が計り知ることのできない報いです。それ楽しみに待ってみましょう。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは何ですか？忍耐ですって言ったよね。ここで言う忍耐というのはですね、信仰による忍耐であって我慢ではありません。信仰を貫徹するということです。神の報いと神の約束を信じ続けるという継続性であります。最後まで走り切るということであります。途中でリタイアしないということであります。リタイアするんだったらそのままリタイアします。リタイアするようなグダグダの状態で教会の中で倒れればいいんです。私そうしてきましたよ。部屋の中で一人でばったり倒れてるぐらいだったら教会で倒れてた方がマシだっつってね、礼拝終わった後一人でバタッと倒れてみんなに迷惑かけてました。でみんなが解放してくれるわけです。牧師とかも飛び寄ってくれます。まあどこの既存教会もそういう風にしてくれるかどうかは別ですよ。私の所属してた教会は結構熱量が半端ない時がありましてですね、その当時の牧師が死牧していた時にはですね、私が倒れるたんびにですね、何人か寄ってきてですね、祈っていただいたりとかですね、解放していただいたりとかですね、励ましの言葉を給与を教会堂でね、使わせてくださいましたよ。ソファーに寝かせていただいたりね、で夜ねパッてもう起きてね、歩けるなって思って、まあ、それでさっさと帰っていくっていう、で3番目、命の完成であります。ヘブル書の10章の37節から39節、もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、ね、今辛いかもしれないと思いますけれども、いろんな問題でもう心がねアクセクしてるかもしれないけど、遅れることはない。私の基準は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。キリストを信じて、福音を信じて命を保つものですと。それを一人ぼっちでやってるんじゃない。教会の礼拝に連なることで、教会の、説教を一緒に聞くことによって、聖餐式に一緒に預かることによって、そして祈りの交わりをみんなでして、励まし合って愛し合っていくことの共同体の経験値を上げることによってですね、キリストを信じて命を保つ現実というものが現実化されるわけであります。でここの命を保つの命という言葉は、通常ですね、人間は霊、魂、体っていうふうにね、よく構成されているってことは聖書書かれておりますけどね、テサロニケ書とかにね書かれてますけども、ここでの命というのは実は言うと、その霊、魂、心、魂っていうのは心理学の対象としての心のことを言ってますけど、この心の部分です、を意味するプシキーという言葉、まあ一般的な発音だとプシュケーという言葉ですね、いう言葉が使われてるんですけど、実は言うとですね、命を保つって訳されておりますけど、まあ一般的に訳すと心を保つとか魂を保つ、魂を保つって言ったらなんか日本語としてわけわかんなくなるから命を保つっていうふうになってるんですけどね、実はね、プシキ プシキーっていう言葉はね、魂や心の意味の他にですね、息だとかね、命の息を意味するんです。だからここはですね、命の息を保つとか、息を保つ、息って何ですか、呼吸でしょ、ね、神様から息を吹き込まれたもの、これ何ですか、命のことなんですよ。神様の息吹を絶やさないってことです。で、保つっていう言葉はペリピムシスっていうギリシャ語が使われていてね、保存とか獲得とか所有とか、あえて言うならば神の所有という意味であります。だからね、ここ直訳するとですね、魂を保存するとか、命を獲得するとか、神のものとして命を所有することが信仰だということであります。ちょっと冗長になってしまいますけど、命を保つって、いや、短く訳してしまうとですね、なかなかその保存とかね、神の所有として命を捧げるっていうかね、命を預けるっていうニュアンスが全然伝わってこないのでね、神のものとして命を所有するということであります。これはね、信じて、キリストを信じて、神のものとして己の、命を、新しい命を所有していく、与えられるということですね。保存する、それを保ち続けていくことが信仰者の務めなわけです。途中で脱落したら命を捨てることになります。神の息が吹き込まれた言葉の力を捨てることになってしまいます。使徒ヨハネは神の究極的な裁きの到来、初めの日々の迫害の中の忍耐、命の完成という一連の経緯を一つの聖句によって、説明しております。キリストに似たものになることに修練させているわけですね。じゃあその一つの聖句とは、第一ヨハネ3章2節に書かれております。3つ言いましたけどね、裁きの到来、初めの日々の迫害の中の忍耐、命の完成、これを一連の経緯を一言で、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。あなたが自分は神の子にふさわしくないとかふさわしいとかっていうふうに自己決定権はない、もう神の御前であなたはキリストを信じたから神の子なんです、大丈夫なんです。だから教会もそれに順次でですね、キリストに倣って、あなたは神の子ですよね、大丈夫ですよ、というふうに励ますことができるわけです。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。これは未来のことであると同時にですね、地上の生涯においてもキリストに似たものとして生きていく。キリストに似たものと作り変えられて聖霊によって生かされていくというね。こととも繋がります。未来においてキリストに似たものとされるっていう約束があるから、もうあとは地上ではね、自分の責任はね、何にもないんだと、キリスト者として何もする必要ないんだってね、ぐたらずになる必要ないわけであります。神の子供としてキリストの似たものとされるように、信仰を貫徹していく、わけですよね。さて、本文には信仰によって遊女ラハブはと冒頭書かれております。まあ、ヘブル書11章において、今までいろんな信仰者を、の信仰の領域における働きを見てきましたけども、ラハブだけが遊女とわざわざ明記されております。こういう人物名の前に、何らかの称号というかね、形容詞がつくのはラハブだけであります。ここの遊女というのは、よく英語でポルノとかって言いますけどもね、その語源であるポルニっていう言葉でね、もともとは売るという言葉なんですよ。でそこから、娼婦とか売春婦という意味になりました。ですからこれまでラハブが売春婦だったとしても、これまで私たちがラハブのように、どんな罪人だったとしてもですよ、売春婦だけが何らかその罪のね、どうとかこうとかっていうふうなことは私たちには裁けませんよね。もちろんね、そういう人が来たらね、そういう裁くあなたは一体何者なのかって必ず心の中で神の霊が囁きますよ、ね、指を指してるあなたは何者なんだと、ね、人のせいにするのも社会のせいにするのも、でも結局自分自身のね、怒りやね、 肉から出てくる、決して精霊から出てくる果実、愛、喜び、平和、忍耐、そういったものではなくてね、寛容とかね、自制とかそういったものではなくてね、怒りとかね、憎しみとかね、復讐っていうものがね、肉から出てる己自身はどうなのと。だから裁く裁きで裁かれるって、そういうことなんですよね。ですから福音なんですよ。裁く必要がないっていうことは、私はもうキリストを信じて裁かれないっていうことの恵みをもらってるからですよね。だから遊女ラハブに遊女っていうふうに罪人の称号をつけるのは非常に福音的です。その遊女売春婦ラハブがですね、私たちにつながるわけです。窃盗を犯した、なんとかとかね、人のことを恨み続けて何十年の私とかね、キリストを信じるにつまずかせるに、何人も、つまずかしてきた私とかね、そしてそれでもいろんなことをしてきたけれども決して悔い改めずに頑固だった私とかね、まあ、そういうふうに読み返することができます。だからラハブだけが遊女でね、売春婦だからダメだっていうために言ってるんじゃないですよ。あなた方も同じでしょっていうことを言ってるわけですよ。どんな罪人なのかは知らんけれども、当時遊女売春婦っていうのはもう罪人の筆頭格でありますからね、罪人の筆頭格としての私ということであります。あなた方ということであります。だからどんなに教会でキリスト者たちが集まっても、この罪人の筆頭格の分類から漏れる人は誰もいないということであります。信仰によって遊女ラハブは、何をしたんですか。そのような罪人の筆頭格の、私たちは何をするんでしょうか。特にラハブに関して言うと、二人の偵察、説教をですね、守ったのであります。一番目、二人の偵察を守ったラハブ、ちょっと長くなりますけれども、ヨシア記の2章の1節から14節ですね。ヌンノクヨシアはシティムから密かに2人の者を偵察として使わせていった。さあ、あの地とエリコを見てきなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。ある人がエリコの王に、イスラエル人の数名の男たちが今夜この地を探ろうとして入ってきましたと告げた。それでエリコの王はラハブのところに人を使わせていった。お前のところに来て、お前の家に入った者たちを出せ。その者たちはこの地のすべてを探ろうとしてやってきたのだから。ところが彼女はその二人をかくまっていった。そうです、その人たちは私のところに来ました。でもどこから来たのか私には知りません。暗くなって門が閉じられる頃、その人たちは出て行きました。どこへ行ったのか私は知りません。急いで彼らを追ってごらんなさい。追いつけるかもしれません。彼女は二人を屋上へ上がらせ、屋上に積んであった天の茎の中に覆い隠していた。追ってたちはヨルダン川の道をたどり、私場までその人たちを追っていった。門は彼らを追ってたちが出ていくとすぐに閉じられた。二人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところへ上がり、彼らに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために葦の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の二人の王シホンとオグにしたこと、二人を誠実したことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞いたとき、心が萎えてあなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は、上は天において、下は地において神でおられる方です。今主にかけて私に誓ってください。私はあなた方に誠意を尽くしたのですから。あなた方もまた私の父の家に誠意を尽くし、私に確かな印を与え、私の父、母、兄弟、姉妹、またこれに属するものを全て生かして、私たちの命を死から救い出すと誓ってください。二人は彼女に言った。私たちはあなた方に自分の命をかけて誓う。あなた方が私たちのことを誰にも告げないなら、主が私たちにこの地を与えてくださるとき、あなたに誠意と真実を尽くそうということでありますね。なんというラハブはですね、信仰の言葉を持ってですね、二人の説教を守ったことでしょうか。一見ですね、支配者たちが来てラハブに問い詰めたわけですね、質問したわけですね。かくまってんじゃないかと、行方を知ってるんじゃないかということを言ったときに、かくまっていたラハブは その時とっさに嘘をつきましたっていうかね、普通に嘘をつきました、かくまったままにしました。普通偽りを言ってはならないって、ね、嘘をついてはならないって立法で教えられてるでしょ。しかしね、それを実戒として、読むのであるならば辞儀通りそうなってしまいますけれどもね、それは実戒の目的じゃないんですよ。実戒の板が入った契約の箱を贖いの蓋として覆っていたその蓋自体がキリストの贖罪を意味しております。キリストご自身を意味しております。だから実戒は、立法の中心である実戒はキリストの福音ってもうすでに覆われて、罪に定める務めは義に定める務めに変えられたんです。これが神の恵みであり神の福音でありますよ。なので嘘をつくなっていうことを絶対命令、絶対禁止命令としてね、言われていながらですね、本当にキリストを通して神様が言いたかったことは、善か悪かとかね、正直に告白するか嘘をつくかではなくてね、そういう倫理道徳でもなくてね、神の民を守るか守らないか、大切な人の命を守るか守らないか、これがキリストが来られた目的であります。私たちの命が滅び失せるにはキリストはとてもじゃないけど我慢されさずすることができなかった父なる神様も同じです。その思いを一致させた聖霊様も同じです。だから御霊を悲しましてはならないって言ってるんですよ。時にはキリスト者であったとしても紳士淑女垂れということではなくて、嘘をついて泥まみれになりながらも、立法においてはね違反じゃねえかっていうふうに指摘されながらもね、キリストが命を守れという、その言葉に服従するために自分自身の命がけでその人たちを守っていくことが問われた時は、嘘でも何でもついてくださいっていう話ですよ。要はね、神の民を守るためなら、教会を守るためなら、自分自身の信仰を貫徹するためのであるならばね、何でもかんでも。だから、仏式のね、異教のね、その葬儀とかに行った時にね、もう私たちの教会だったらね、フリーだけはすればいいんじゃない？でも、お証拠はあげないで、心の中でね、まあ、ロザリーを持ちながらでもいいしね、はためから見たらなんか数珠みたいに見えるからね。心の中で主の祈りを唱えたりとかですね、使徒信条唱えたりとかですね、アブマリア唱えたりとか、それでいいじゃないですか。使徒パウロの祈りを聖句から暗記してね唱えたりとか、それでいいじゃないですか、ね、誰にも迷惑をかけないと同時にですね、心の中ではキリストときちんとキリストによって祈っていく、神とつながっていく、そして信仰という命の灯火を守っていく、これのどこが悪いって言うんですか。それを嘘だというのであるのであるならばね、じゃあ真実を告白して私はキリスト者ですと、本当はこんな葬儀にも行けないものなんですって言っちゃったら、もうみんな傷つくじゃないですか。他の人たちつまずくじゃないですか。キリスト教なんていうのはね、葬儀すら大切にしないんだってね。だから一切のつまずきを置かずしてね、それは表面上嘘かもしれないけれども、心の中の真実を知っておられるね主はね、私たちの思いを祈りをねはるかに超えて、願いを果たしてくださる方です。そうすれば必ず私たちの命を死から救い出す、信仰へと導かれていくわけですね。大切なのは生きるか死ぬかであって、ね、キリストにおいて生きるか死ぬかであって、善か悪かでもないし、正直に告白するか嘘をつくかでもないのであります。ぶっちゃけ、キリストにあって命を守ることほど尊いことはないのであります。個人の命かもしれないし、自分の信仰の命の灯火かもしれないし、教会のね、共同体を守るためのね、防衛かもしれません。そのためだったら、礼拝を守るためだったら何だってしていいんですよ。 神様が責任取ってくださいますよ、そんなの。まあ、だから第二次世界大戦中にですね、 いつも引用しておりますけどね、あのドイツ人のねキリスト者の方々がですね、あのユダヤ人と来たらもうみんな、あの当時は知られていませんでしたけどね、ほとんどガス室遅れで殺されるって話だけは噂としてドイツ市民にありましたから、あのドイツのキリスト者の ご家庭がですね、ユダヤ人たちをですね、あのまあその室ですね、地下室にかくまっていたわけです。そしたらあのまあ、その官憲が来てね、秘密警察が来てですね、まあ、ユダヤ人お前らはかくまっただろうと言って探したんだけど、どこにもいない、見つからなかった。でもこれは嘘ですよね。政治的為政者に対して嘘ついたっていうことですよね。法律も犯してますよね。でもキリスト者にはね、時に命がけで、神様から託された命を守らなければいけない、行動しなければいけない、相対的なね正義か相対的な悪かではなく、人間的な嘘だとか人間的な真実だとかそういったものでもなく、主にあって命を守っていく行動を、自分自身の身が危険になったとしてもそうしなければいけない時があります。ある意味ではキリスト教を教会として宣教するときに、あの奉仕者が一番ぶつかる障害っていうのはそれです。多くの人から攻撃されます。私もなんていうかな、もう結構怒鳴られたことありましたしね、うん、まあ多分そのリアルで会ってたら、まあ、ぶん殴られてたんだろうなとかね、リアルで今回の、仕事がうまくいかなければですね、自分自身 今頃ですね、なんかその教会員の所属していた会社の不正行為に巻き込まれてね、自分自身もねちょっと取り調べを受けてたんじゃないかって何度も思ったことありました。それぐらいおっかないことを教会は経験してくるわけですよ。私の地元の教会なんてね、嫌がらせすごくてね、頼んでもいないのにね、もう50個ぐらい お弁当ピザそういったものを無断でね、頼まれてね、送りつけられてね、毎回その牧師とかね、教会員の会計の人とかがね対応してね、まあ、隣に警察署があるんでね、こういう被害に遭いましたみたいな感じでね、嘘つかれましたみたいな感じで、教会なんて嫌がらせされるところなんですよ。他の宗教とかその教会に恨み持ってるね元キリスト者と自称する者たちから、だからラハブはそういった人間的な善悪とか人間的な嘘とか正直とかとか判断したんじゃなくて、信仰によって命を守ったわけですよ。嘘ついてまでですよ。法律を破ってまで町を犠牲にしたとしても神の民を守ったわけですよ。これは信仰以外の何者でもないわけですね。だからラハブの言葉をよく見てみるとですね、後悔の出来事がきちんと書いていて、主の言葉っていうのもね、主という言葉も出てきますよね。神という言葉も出てきますよね。で、2番目。その結果どうなったか。報いを受けました。救われたラハブとその家族、親族ということですね。ヨシア記の6章の22から23。ところでヨシアはこの地を偵察した2人の男に言った。遊女の家に行き、あなたが、だが彼女に誓った通り、その女とその女に連なる全てのものを連れ出しなさい。偵察した若者たちは言って、ラハブとその父、母、兄弟、彼女に連なる全てのものを連れ出した。彼女の親族を皆連れ出し、イスラエルの、宿営の外に留めておいたということでね、神の、軍隊に、受け入れられたわけですよね。約束を守ったからであります。その二人の、偵察隊を、の命を守り、そしてそれを口外しない約束、契約を守ったから、大きな報いを受けた。で、私たちはどうですか？キリストを愛する、キリストから愛されている、キリストを信じる、キリストから信頼されているというのは、この唯一の新しい契約、新約というものを、私たちは神様から与えられておりますので、キリストを信じて、行くということは新しい契約に生きるということなんですよ。新しい契約とは何ですか？互いに愛し合うことです。なぜ愛するんですか？キリストを通して神様が愛を私たちに開示してくださったから、開いてくださったからですよ。 愛されてない人、神様から愛されている体感がない人がね、信じることができない人がどうして他の人たちを信じ愛することができません。愛することができないから私はキリスト者として失格だなんて、そういうことを言ってるんじゃない。そのまんまで愛せない私は憐れんでくださいってみんなで祈っていけば、それが愛の教会になっていくわけですよね。だから愛せるか愛せないかではなくてね、キリストが愛されてることを信じることができるように、そう教会っていうのは建てられているわけでありますね。で、必ず信仰には報いがあるってことです。だからラハブに関して偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたと書かれているわけです。で、ここの穏やかにっていうのはメツイリニっていう言葉でね、イリニって平安っていう意味なんですけど、平和のうちにっていう意味です。偵察に来た人たちを平和のうちに受け入れたということであります。要するにね、神に逆らわずに遊女ラハブ、売春婦ラハブは、罪人の筆頭格であるラハブは信仰によって行動したのであります。罪人の筆頭格だから、こんな職業をしてるからね、ダメだとかそういうことじゃないですよ。職業に規制はございません。あるね、教会に行ってた人がいましたけどね、あまりにもその、まあ、シングルマザーの人ではありましたけれども、赤ちゃんの子育てと同時にお金がないのでね、当然その人自身仕事をしていました。だけど、なかなか雇ってくれるところがなくて、まあ、その、やっぱり子育てをするとお金もないのでね、教会に行きたいけども、教会の交通費も大変だということでね、それを稼ぐためにね、知り合いから、まあ、スナックバーですよね、そういうとこ紹介してママさんに雇われたと。そういう仕事をしてたらですね、教会でね、礼拝毎週守ってにもかかわらずですよ、交通費もちゃんとね、痛いのに払ってね、仕事もきちんとしてるのにもかかわらずね、危ない目もあったらしいですけどね、その仕事を第一にしてること自体で教会から迫害されたっていう。でも聖書はどうですか、遊女ラハブが信仰によってって、イエス様の周りではね、売春婦の人たちたくさん集まってきたじゃないですか。だから私もいろいろこう SNS なんかでコミュニケーションするときにね、水商売してる人たちとお話することありましたよ、ね、まあ私には賜物がなかったので話を聞いて差し上げることしかできませんでしたけどもね、まあ、それにそういう世界に特有の人間関係っていうものはあまりなかったけど、まあキャバクラとかそういうところでね、働いてた人たちと の交流というのもございました。話を聞いてみると、まあ仕方ないよなとかね、かわいそうだよなとかね、こうまでしてお金を稼げないとね、もう高校卒業して大学に行く費用さえもないから、どうしようもないよなみたいなね。そしてみんなから騙されてね、それでもめげずに生きてる、もうそういう人たちの生き様とか仕事をね、バカにする人の方が私は人間性おかしいと思いますな。それはもうね、キリストを信じてるわけでもないんだから、まだそういう人たちを教会はなんか生きづらいんじゃないので、実際そのシングルマザーの人、スナックでね、バーで働いていて、まずはその仕事自体を迫害された。で、2番目、そのバーで働いてたらね、変なおじさんが絡まれてきてね、事故りそうになった。逃げることができて、事件にはなりませんでしたけどね。まあ、ママさんもね、まあ、そういうこともある人だから、みたいな感じでね、客側にね、もちろんつきます。従業員側というよりはね。普通の世界じゃないんでね。やっぱ客優先なんですよね。ふと客と優先なんですよ。従業員はどなたって知ったことじゃないですよ、本当はね。でもそういう時に、教会で相談するじゃないですか。話聞いたらね、教会の人たちから何て言われたかって。まあ、福音派の人たちですけどね、そんな仕事をしてるからそんな危ない目に遭ってるんでしょうか、神様からの警告だとかって言われて脅されたらしいです。じゃあね、その教会で警告だって言ってる人がその人のね生活をおまんま食べさせてくださるんですか、住んでるところの名義人になってくれるんですか、教会が教会堂を持っていてね、そこに住まわせてくれるんですか、そして教会のね、いろんな事務仕事とか与えてね、そういう仕事をあがなってやる必要がないようにね、私たちの教会でね、次の仕事が見つかるまでね、本当に最低限で休みでいいからね、子供も預かるからね、働いて見てごらんなさいって、ね、そんなバーで働くぐらいの大きなお金は持てないけれども、 まあ2人分ぐらいだったね、子供とあなたぐらいのね費用だったらね補填するからっていう教会ないでしょ。だってそんな私たちは少ないながらもやってましたし、やってますよ。だからそういうことを他の教会でね、つながってる人たちもいますから、そういうことをやってもらえばって言ったら、いや誰もやってくれる人がいないからみたいなこと言われたことはありますけど、ありますから、ね、でも本来教会っていうのはそういうことをやるところじゃないの。仕事をこういう仕事をしてるからあの人の信仰は立派だ、こういう仕事をしてるからあの人のね信仰はダメなんだと、生き方自体が神様のね罰の中にあるんだ。でも、私たちはそういうふうにさばいてると、いずれですね、罪人の筆頭格の遊女ラハブのような人が現れて、平和のうちにね穏やかに受け入れられることによってね、恥を変えて悔い改めることになります。まあ別に偵察隊の2人はねそんな不信仰な人たちではなかったけどね、契約という形で、約束という形でね、ラハブがそれを守ったからね、神様との約束を守ったということとつなげてね、ラハブだけじゃなくてね、ラハブが求めたね家族や親族もね、イスラエルのために受け入れられたということであります。遊女ラハブの、この受け入れたという言葉はデホメのね中道体が使われていましてね、主体的に受容するとか積極的に迎え入れるとかね、平和のうちにね歓迎するって、二人の偵察隊をね、そういう意味なんですよ。だからどれだけラハブにね二人はお世話になったかしれない、そしてその二人にしたことは実はキリストにしたことだったんですよ。だからラハブは売春婦遊女っていう、ね、肩書きはそのままで、最も罪深い者たちが神の民の命を守ったということで、その罪人の頭の名前はね削除されず、むしろつけられたままでキリストにしたことであるっていうふうにね、福音宣言そのものですよね。これは罪の許しそのものじゃないですか。私たちはこういうね罪人のね肩書きを持った信仰者に対してね、その信仰者の信仰の死の字にも届かないことを恥じるべきであります。で、私たちはそういうふうにね、こんな人大したことないだろうって思ってる人に助けられた時に、そういう恥をね認めることができるかできないのかって聖霊に問われるわけですよ。遊女ラハブの信仰から私たちは神の備えられた良い行いを、積極的に受け取る信仰、主体的に受容する信仰、すなわち行いを伴う信仰を学ぶことができます。ヤコブ書の2章の25節、同じように遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんか。だから信仰の確信とか確かさとか、悩んでる人がいたら、そういう人にはですねちょっと内面的すぎるので、実際に実行してみたら、他の人を愛してみたらとかね、他の人を許してみたらとかね、そういうふうに、とにかくその信仰を、悩んでる信仰を、実践してみて、でそこからフィードバックしてね、そしたらあら不思議、実践の中に善を行ったら、その善が信仰になって戻ってくるっていうね、まあ、そういうタイプの人たちもいますよ。そういうタイプの人たちっていうのは結構、アウトドア的なタイプですね、アウトリーチ的なタイプの人たちが多いと思いますけどね、信仰と行動というものをですね分離させてはいけません。信仰によって義と認められて、内面的にしっかりと神の恵みに支配されて、それが良い行いとなってね現れていくっていう内向型の人もいますしね、もうとにかく行動ありき、神に導かれたことは、はい分かりましたって理屈を問わずにしてね、内面的な状態も考えずにね、よくキリストに命じられたことをやっていく、そうする中で行動の中で信仰を学んでいくっていう外向的なタイプ、霊的内向型か霊的外向型か、その中間なのか、自分自身の性格傾向っていうのはね、霊性にも影響を及ぼすからね、自分はその外交型タイプじゃないのにね、良い行動から始めようって言われたら、それは厳しくなりますよ。辛いと思いますよ。だからね、きちんと自分自身の性格傾向、霊性の状況、方向性っていうものを抑えていく、自己認識、神の御前における自己認識を識別していくことはとても重要です。 自分自身が、外交型であるにもかかわらず祈ってばっかりなさいと言ったらなんかうずうずしてくるしね。だからまず自分自身の自己認識を神様の前で聖霊によって知らされていって、自分はどんな人間なんですっていうようなこと、どういう性格でこういう傾向で強みはこうですが弱みはああですみたいな感じで、霊的なプレゼンテーションができるようになればね、いいんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、結果としてラハブの信仰の実践は不従順な者たちと一緒に滅びずに済みましたと結論付けられているわけでありますよ。不従順なという言葉はアピトーという言葉でね、服従しないとか逆らうという意味ですけどもね、特にですねちょっと強い言葉で聞いても従わない人たちのことを言うんですよ。信じることを拒絶するというニュアンスがある強い言葉なんですね、これはね。だからラハブはね、聞いても従わずに、滅びる者たち、信じることを拒絶した者たちと一緒に滅びずに済みましたって言って称賛されてるわけですよ。一緒に滅びずに済みましたっていう言葉はシナポリメの否定形、まあ、オブっていう言葉がね使われているので、オブバリメっていう言葉が使われているのでね、一緒に滅亡しなかった、共に破滅しなかったという意味です。ラハブはエリコ側の人間だったにもかかわらず信仰によって滅びから、救いへと移されたということであります。同じようにね、キリストを信じる私たちも破滅から破綻から打ち砕きから命へと移されており、神の終末的な裁きはキリスト者にとって決して滅びとして宣告されるのではなくてね、私たちの信仰による救いの完成として現れるの間違いなしであります。ヨハネの福音書の5章の24節、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。お祈りします。愛する天の父なる神様、遊女ラハブの信仰滅びから救いへという説教台で語らせていただきましたけれども、ラハブは罪人の筆頭格であったにもかかわらず、二人の石膏の命を、嘘をついてまで守って命がけで守った信仰により神様から大きな報いを受けることができます。できました。それは神の民の一員となるという恵みでありました。神の民の一員になるということ、教会、キリストの教会の一員になるということは、私たちが破滅から命へと移されたという、死から命に移ったというキリストの、言葉を信じ主体的に受け入れることでもあります。神様、どうか私たちがそのキリストの命に預かり続けて、この信仰を、自分自身の信仰、教会の信仰として、この生涯の終わりまで走り抜き貫徹し、神の国の到来に至るまで、妥協することなく、保つことができますように聖霊様守ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。